ネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はバービーについて話します。
はい。
この映画は、23年8月11日公開で、アメリカ映画で114分ですね。現代もバービーですね。
はい。
で、監督がグレタ・ガーウィックで、脚本がグレタ・ガーウィックとノア・バームバックっていう夫婦ですね。映画 .com の説明文と、世界中で愛され続けるアメリカのファッションドール、バービーを、マーゴット・ロビー&ライアン・ゴズリングの共演で実写映画化。さまざまなバービーたちが暮らす完璧な世界、バービーランドから、人間の世界にやってきた一人のバービーが、世界の真実に直面しながらも、大切なことは何かを見つけていく姿を描くというかですね。
うん。
じゃあ、僕から感想を言いたいと思います。
はい、お願いします。
まず、なんか、作品自体は、
うん、
すごいアメリカでもヒットしてるし、
お、
日本はそうでもないかもしれないですけど、もうなんか3億ドルか、もっとかな。
あ、だ
から
もうそうですね。
ワーナーの記録抜くみたいな。
そうなんだ。本国ですごいですね。
そうみたいですね。だから、はい、なんか4年間で、
うん、
初めて映画行ったっていう、アメリカでですけど、
うんうん、
いう人がすごい多い。この4年間で初めて行
く。ああ。
だからあんま映画見ない層にも刺さってるというか。
なるほどね。が見に行ったということなんですね。
はい、まあだからそういう点で、バービーというものが、まあ、アメリカで、認知があるのかな、
うんうんうん、
ちょっとわかんないですけど。うん、
まあ認知度も高いし、まあ口コミ
も。俳優も。
まあ俳優もそうですね、うん。
はい。
なるほど。
なのでそういう商業的な意味でも良かったと思いますし、はい、まあ、後で話そうと思いますけど、
はい、
詳しいことは、このテーマである、まあ、女性解放というか、
うんうん、
フェミニズム的な映画というか、
はい、
その点を、なんて、あんま映画見に行かない層に、
うん、
そのテーマを伝えられたっていう意味では、素晴らしいと僕は思います。
うんうんうん、なるほど。
で、まあ、その前にあれですね、なんか、広告の問題みたいなのありましたけど、
うん、あ、はい、
まあ、僕は特に気に来てなくて、
うん、僕も詳しくは知らないんですけど、まあ、原爆、
まあ、だから今、オッペンハイマーやってるんですよね。
うんうんうん、
だその絡みで多分、それとコラージュしたようなやつを。
本国ですよね、オッペンハイマーやって
るの、はい、アメリカで今、同時にこう、はい、日本ではまだ公開してるんですね。
うんうん、
それをだから多分、やった人がいて、それを、うん、公式がなんか、ツイートしちゃったみたいな、
うんうん。まあ、悪ふざけっていうことですよね。
うん。
うん、
まあ、そもそもアメリカの認識なんてそんなもんなんで、
ね、まあね、
原爆に対して、
はい、なんら不思議ではないっていうかね、僕はね、はい、思います。
まあ今更だから、ね、まあ別それは全然気にしてないし、
うんうん、
まあ別に監督がこれをやったわけじゃないので、
うん、
僕は全然引っかかってないです、
は
い。
映画とはまあ関係なくはないけど、はい、
まあ報告の問題なんで、
ね、そうですよね、はい。まあ中身とは関係ないですね。
はい、
うん。
で、そうですね。あとはまあ監督の過去作としては、僕はレディーバードは多分その年の1位か2位に上げたぐらい、すごい好きで、うんうん。
はい。
で、ストーリーオブマイライフ。これは、もう、配信しましたっけ？
配信したような、一緒に喋ったか喋ってないか分かりませんけど。まあ、マンスリーシムトークのお題ではありましたんで、はい。はい、
ギリギリなんか始めた頃ぐらい、これの外伝を始めた頃ぐらいに、お題としてあげた、
うん、やったような気もしますね。
気もしますよね。はいはい、なので、まあ、どちらもいい作品だと思いますし、
うん、
まあ、特にレディーバード僕はすごい好きだっていうことですね。うんうんうん、だから、まあ、見に行く前から絶対見に行こうとは思ってましたし、期待してたってい
う。
で、バービーとかについては、
うん、
僕は娘がいるんですけど、
はい、
リカちゃんをまあまあ結構遊んでて、
うんうんうんうん、
で、まあ日本人の多くは多分ほとんどバービーは遊ばないで、リカちゃんで遊んでる子が多いと思うんですけど。
う
ん、
まあまあ、そうですよね、多分ね。うんうん、
その、おもちゃ屋さんとか行っても、一応バービー置いてはいるんですけど。
あ、 あるんですか。
はい。全然、スペース違いますし、
うん、
占有スペースというか、ね。だから、そうですね。だからあんま、日本人には馴染み、あんまそこもないから、
うんうん、
そこまでヒットしてないのかもしれないですけどね。
うん、基本はでも同じものなんですかね、はい、ほぼ。
ほぼ同じっていうか、まあ、リカちゃんがパクったんだと思うんですよ、もともとは。
着せ替え人形ですね、はい、女性が、主に。そうそうそ
う。あと身長がちょっとバービーの方がやっぱ大きい。
ああ、なるほどね。
並べると、人形自身が、うん、まあ、大きくて。
そうでしょうね。顔も、まあ、日本人ではない、
ね。あ、そうですね。
当然ね。
はい、
うん、なるほど、
ね。まあ、リカちゃんもちょっと日本人バラもしてますけど。
確かに。漫画っぽいというかね。うん。
うん、
とこあります。確かにね。うん。
で、うちにはだから人形、リカちゃん人形は結構いっぱいあったりとか、
ああ、そうですね。
あと洋服も結構買ったりとか、
うん、
ああいう、なんかその、お店とか、
うん、職業ごとの服があったり
とか、まあ、
うん、
そうですね。はい、劇中で出てきましたけど、病院だったりとか。
ああ、病院のセットみたいな、ねはい。
セットみたいな。まあ、家だったりとかっていうのもうちにあって。う
ん、ああ、なるほど、ね。
だから、まあ、バービーとリカちゃんの違いもありますけど、物自身には馴染みがあって、
うんうん、
そういった点でその、例えば、マゴトロビーが住んでる家の、あの、プラスチック感とか。
うん、すごかったですね。
うん、とか、あの、シャワーも水出ないけど、出てフリーして遊ぶとか。はい
は
い
は
い、
そうきたかってね。
はい。コーヒーも飲んでるフリーで飲んでるっていうのも、うんうん、まあ、一緒に僕も娘と遊んだりしたことありますし。まあ、
そうですね、
は
い。人形ごっこといえばそういうことになりますよね。
そうそうそう。
うん、
だからそこら辺の再現性っていうのはすごい良かったし、
うんうん、
あと、まあ、いろんなバービーが出てきたのも、
はいはい、
まあ、僕はだからその、バービーのいろんなバージョンとか全然知らないんで、
うんうん、
ピントは来ないですけど、
うん、
まあ、リカちゃんでもいろんなリカちゃんいるんで、
うん、
するとまあ、近いのかなっていう感覚で見てる感じですかね。
はい。
だまあ、洋服とかセットとかも、だから、バービーっぽいというか、
うんうんうん、
その、あの、特にスケート黄色いスケートとか、はい、もうめっちゃありそうだなっていうか。
はい、
しかもあれもプラスチックかみたいな
ことですか。あのね。
ああいうところも良かったですよね。
すごい、徹底してましたね。
うん。で、だからそういうセットとかそういうところは本当に素晴らしいなと思いましたね。で、
はい、
まあ、おおむねその、言ってる内容っていうのも、同意はするんですね。
うん。
僕は。
うん、
その最初に、2001年の冒頭をパクったというか、まあ、オマージュしたとこから始まりますけど、
はいはい、
まあ、赤ちゃんで遊んでた人たちが、子供たちが、うん、それじゃなくて、まあ、バービー人形で遊べになったと。
うん、
で、それによって、まあ、女性解放であったりとか。
うん、まあ、
だ
それ、まあ、そう、なるほどね。うん、
はい。まあ、あれがで言いたいのは、その、うん、赤ちゃんっていうのは、だから女性は子供を産んで育てるためのものだっていう遊びから、
うん、
まあ、女性自身の解放につながるような、うん、おもちゃで遊ぶようになったっていう。
なるほどね。うん、
進化じゃないけど、
うん、
したんだよっていうところ。で、それまでは、だから、まあ、昔はそれでは良かったと思うんですけど、
うん、
それが、こう、今では、独立的になってしまっていたので、
うん、
時代に合わないと。
はい。
いうことで、今作があるっていう流れだと思うんですけど、
うん、
特に Z 世代出てきたじゃないですか。
うん。
リアルな、
うん、リアルな世界でね。はい。
まあ、みんな黒い服着て、でも、そこも面白いですけど。
ああ、そうでした。そこまで気づかなかったけど、は
い、
まあ、そう
だな。Z 世代が、だから、あなたのせいで、この50年た、うん、遅れたよ、みたいなこと言ってるけど、それは今の、だから、若い子からしたらそう取られてしまっているっていうところと、まあ、それの先に行こうとしているテーマ性っていうのは、良かったかなと。
なるほど。
まあ、それでだから、結局、その、ミニスカートだったり、なんだろう、ハイヒールだったりっていうのと似てて、もともとだから、そのハイヒールとか、ミニスカートも、女性が、その、それまでこう、肌を見せちゃいけないとか、そういう抑圧されてた部分を解放するっていう意味で、新しいファッションとして出てきたんですけど、
うんうんうんうん、
で、今は逆にそれがもうなんか、女性を縛るものになっていて、
なるほどね。
うん、あと、まあ、性的に消費されていくっていうところから、
うんうん
ね、今はあの批判の対象にはなってるんですけど、
うんうんうん、
でもそれはだから時代が変遷していく上で、その価値が変わってくるっていうことで、
はい、そうですね。
合わなくなってきただけで、
うんうん、
一時期はすごい意味があった。
うんうん、
特に女性の解放という意味で意味があったものであるっていうことは、踏まえているっていう流れであるっていうことから、
うんうん、
僕は流れとしては良かったかなと思ってて、
うん。
で、最後の結末も、その、だから、バービーが人形で、こう、最初っていうかな、まあずっと示してきたのは大統領だったりとか、
うんうん、
物理学者だったりとか、
うんうんうん、
まあ、ある意味、特別な能力を持っている人になるべきだっていう価値観で来てるけど、
うんうん
でもそれだけじゃないよ。普通で何にもない人でも、
うん、
自分らしい、あなたはあなたのままで素晴らしいんですよっていう結論であること。
うんうん、
その結論も僕はいいとは思ってるんですね。
なるほど。はい、はい。
だから一歩進んでるなって思ってはいます。
うんうんうん、
だからここまでは本当全部褒めてますけど、
うん、
あの、良かったなと本当に思ってます。しかもそれが、こう、あんまり映画を見ない人も間口が広まっているし、
うん
多分その明るい感じだから、その重苦しい説教じみたテーマなんですけど、
うんうん
まあ、それを 多くの人にリーチさせることができてるんじゃないかなと思うので、
うんうんうん、
その手法も、まあ、良かったんじゃないかなと思ってます。
うん、
はい。おおむね、本当いいなと思ってるんですけど、
はい。
まあ、何点かちょっと僕は、あんま好きじゃない部分があったんで、
はい。
まあ、言うんですけど、まあ、だから、すごいファンの人は、
うん。
ちょっと言いたくないことかもしれないですけどね。
あ、この作品、
ね。今から言うことは、
はい。はい。はい、あの、すごく松さん言いにくそうに今、喋られてますけど。
いやいやいや。
わかりますけど、はい。どうぞ。
はい、まあ、まず一つは、僕はちょっと、テーマが古いなって思ったんですよね。
ははは。
先ほどまで言ってた流れっていうのはまだいいんですけど、
うん、
これって、その、バービーがもっと全盛期だった。
うん。
だから30年前にやるべき話なんじゃないかなと思ってて。うんうんうん、
特にアメリカではそうでしょうね。
はい。
うん、
今これなのって、まず思ったんですね、
うんうん。
っていうのは、なんだろうな。今は、一周回って、そうなのかっていうところもあるわけなんですよ。僕は思ってんのは。
うんうん、
例えば、Z 世代出てきたじゃないですか。
はい。
Z 世代はそもそも別にもう、ああいうふうにバービーを否定してるわけですよね。
うんうん。
今の若い子の価値観からしたらもうそれは古いんですよね。
うんうん。
で、まあそのバービーのこの映画の中でその誰でもいいんだよって言ってること自身ももう別に彼女たちは気づいてることなので、
うんうんうん、
彼女たちにとって言われる、ことが別に意味ないというか。
はいはいはい。当たり前ですね。
はい、
うん。
結局、この映画って、その、出てる人が、マーゴット・ロビーと、ライオン・ゴズリングじゃないですか。
うん。
そもそも多分、Z 世代向けじゃないんですよね。
まあそうですね。確かにね。
進化してる人たちじゃなくて、
うんうんうん、
球体依然とした中で生きてる人たちに向けての映画だとは僕は思うんですね。うんうんうん、やっぱ、ね、その内容的にも子供向けではないし。
うんうんうん、そうか。まあ、レディーバードと違いますね、そうするとね。
あ、全然違いますよね。
うんうん、そうですよね。うん、
だから、まあ、40、50代ぐらい向けだと思うんですけど。
うんうんうん、なるほど。
まあ、だって重役の話とかもいっぱい出てくるし。
そうですね。子供が一人しか出てこないぐらいですよね。はい、主要な人物として、ね。
まあ、主要、はい、
うんうん。
だから、これ誰に向けて、しかも誰、こう何、時代を進めようとしてんのかなっていうのは、ちょっと疑問に思ってます、ね。
なるほど。うんうんうん。
はい。まあ、そういう映画があっても別にいいんですけど、
うんうん、
僕が求めてたものではなかったということですね。
うんうん、なるほど。
だそれはそもそもそう、それは、なんていうか、当たり前かもしれなくて、だって僕は1年に、まあ、100本以上見てるわけじゃないですか。
はい、
で、これを見てる人っていうのは、4年間見たことが、映画を見ないに行かなかった人たちなわけで、そもそもお前に見せるために作ってねえよって言われる可能性はあるんですけど、はい。だから別にそれはだから悪いわけじゃないっていうところはまず前提なんですけど、でさっきなんか古いって僕は言った理由なんですけど、
はい、
この作品の中で、ライアン・ゴズリングがそのバービーランドに戻るじゃないですか。
うん。
そしたらなんか女性たちが洗脳された感じで、
うん、うん。
その、トキシックマスキュラリティじゃないけど、その、男性、うん、有害な男性性にこう、毒されて、
うん、うん。
その、なんていうか、球体依然とした拡張性みたいなところに、うんうん、こう、が当たり前だと思うような、世界に変わってしまってっていう、
はいはいはい、
そうですね。描写があるじゃないですか。うんうん、だからなんか、男性にこう、話を振ることで、
うん、
その、気持ち、なんていうか、その、意識をそらしてる間に、なんか、
はいはい、
その呪いじゃないけど、
うん、
その、
洗脳を解く、
ね。そうそう、洗脳解くみたいなシーンあるじゃないですか。
うんうん、作戦ですよね、そういうね。
はい、はい、はい。で、僕は、
うん、
そもそもなんですけど、
うん、
それって何なのってちょっと思ってて、
うんうん、
まあ、いろんなことにも当てはまるんですけど、
うん、
例えばその、大人の女性、それってだから、その、例えばですけど、
うん、
主婦として働いてる人、うん、女の人いるわけじゃないですか。まあ、主婦に限らないですけど、うん、まあ、その、男性、拡張性なものの中で生きるのがいいって思ってる女性も多分いると思うんですね。
うん、もちろんそうですよね。うんうん。
それを否定してるんじゃないかと僕は思ってて。
うん、そういう描写になっちゃってますね。うん。
はい。
うんうん、
だからそれこそ、彼女たちがいいっていうか、この映画の監督がいいって思ってることが、一つの価値観として、優れていて、
うんうん、
拡張性の中でも生きてるの別にいいって思ってる人、
うん、
むしろそれを望んでる人たちの価値観を否定してんじゃないかって思うんですよ。だって、立派な大人が選んでる道を、
うんうん、
あなたは洗脳されてんですよって言ってるんですから、
うんうんうんうん、
それって何なの？めちゃくちゃ馬鹿にしてんじゃんって僕思ってます。
なるほど。うんうん、
それは、ちょっと、僕は、個人的な、趣味としては、
うん。
自立してる女性の方が好きなので、
うん、うん。
その、主婦の とか、まあその環境性に足づくような女の人よりは、自立してる女性と、を、まあ、好むっていうのはあるんですよ。僕個人としては。でも、そうじゃない人の人権というか、別に考えあっていいわけで、
もちろ
ん。でも、その人たちは自分で選んだ道なので、それをなんで、その洗脳のかのように否定するっていうのは、
なるほどね。
ダメだし、で、それこそが今から、これからやらなきゃいけない多様性なんじゃないかと僕は思ってるんですね。だって、アメリカとか特に、その、右と左がめちゃくちゃ対立してるわけじゃないですか。まあ、多分トランプとかの方、右の方の人たちっていうのは、どっちかというとその拡張性にしがみついて
そ
い
うです
る、
ね。
そうだと思うんですよね。
取り戻そうとしてる
そう
方ですよ
そ
ね。
う。まあ日本でもそうだと思うんですけど、
ああ、
自
そうで
民
す
党
ね。
的な。
そうですね。
で、それは確かに未来として考えたときに、いいことではないしと思いますし、まあ多くの女性にとってそれは否定的なことだと思うんですけど、でもそうじゃない女性もやっぱいるわけである一定数。
もち
で、そ
ろ
れを選択することは全然悪いことじゃないと僕は思うんですね。主婦になりたいっていう人いて、で、それを犯罪でも何でもないし、今までのその生活でもそれが認められてきてるわけなので、なんか進歩的じゃないからあなたはダメですっていう考えは僕はちょっとダメだなと思ってるんですよ。それをこの作品ではすごい訴えられてる気がして、
なる
それは今から本当はそこを内包したような解決策を見出さなきゃいけない時代なんじゃないかと僕は思ってるんですよ。特にアメリカは。こんだけ右と左が離れてしまってるんだから、右と左を、その、うまく和解させるというか、その手法こそ重要なんじゃないかと思ってるので、だから、この作品は古いなって思っちゃったんですよね。だからその、それ自身も考えたことがないような人にとっては、いいかもしれないですけど、でも多分もう、賢い Z 世代はそんなのとっ
そう
く
で
に
す
分かって
ね。
て、
一つの視点としてはね、一歩目というかね、いう部分ではいいかもしれないけどっていうのはありますよね。そうですよね。で、若い人には響かないかもしれないですね。確かにね。
だから、僕はこの映画はあんまり好きじゃないなと思ってます。なんかある一定、その僕からしたら遅れてるなと思うかもしれないけど、その人たちを置き去りにするような、やっぱ映画は良くないなと思うんで。あと、もう一つは、いろいろなんか楽しそうな表現とか、面白そうな表現たくさん出てくるんですけど、僕はあんま笑えなかったっていうところですかね。あんま、最初の方結構コメディ要素多かったじゃないですか。
そうですね。
特に、まあ、急に地球というか、そのリアルワールドに来た時の、二人のその異文化ギャップみたいな。
あれもね、ちょっとね、なんかね、
ちょっともうあ
笑っ
り
て
たりだ
いい
し。
のか、ベタベタっていうかね、そうでしたね。
そこら辺もちょっと僕は古いなと思っちゃった。古いというかまあもう擦られてるなって思っちゃったんで。だから、この作品自身の価値っていうのはすごいあると本当思うんですけど、僕は面白くなかったっていう。いいところですね。
い
では、お
や、
時計さんお願いします。
素晴らしいまとめでした。
どう
ありがとう
か、
ございます。
そのことなんですけど。
マスさんがその大事なところを、この作品の良かった部分をすごく取り上げていただいたんで、まあ僕はそこはまあ、すっ飛ばして、心置きなく気になったでお話したいと思うんですけど、正直これはあんまり面白くなかったです、僕は。で、どっちかっていうとちょっとつまんないなって思いながら見てましたね。で、マスさんのお話を聞いて、ああ、なるほどって思った部分が、まあ、二つあって、一つは、まあ、終盤ですよね。普通の、ありのままの自分でいいんだっていう主張ですよね。それは、まあまあ、よくある、最近ではね、主張ですけど、まあ、そこは賛同できますし、
アナ雪でも言われてますからね。
もうずっと前からね、言ってますね、確かに。歌でも言ってますからね。だからそこはね、全然僕も賛成だし、そう、その通りだなっていうふうに思いましたし、まあそこはこの映画のね、良かった点なんですけど、まあ、逆に、マスさんおっしゃった、古いんではないかという、男性社会的なものの反対が、女性解放、必ずしも女性解放ということではなくて、もちろん一部はそうなんですけど、そのままでもいいっていう人がいるわけで、女性が全員活躍することが 反対っていう意味ではないですよね、
うんうん。
この映画ではどっちかっていうと、極端に描かれてて、
うん、
男性が活躍する社会か、女性が活躍する社会か、どっちかしかないみたいな、描かれ方で、
うんうん。ありのままでいいって言ってるから、そうじゃないっていう風な捉え方する人いるかもしれないですけど、うんうん、でも結局表現としてはそうなっちゃって
るんですよね。そうなんですよね。だから分かりやすさっていうのもあるんですけど、やっぱり雑に見えるとか僕はやっぱりあったなってありますね。うんうん、で、まあ、面白かったっていうか、まあ、良かったなっていう点は、その他で言うと、その、序盤の、剣 vs 剣みたいな、
うん、
ライアン・ゴズリングとシブリューが、
うんうん、
全力でバカバカしいことをやっている、バカバカしい芝居をしているのが、すごく、はい、まあ、予告でもね、言いましたけど、うん、笑えるところはあって、
うん、
で、まあ、正直僕はこれ、マスさんのおっしゃったような価値、映画としての価値は確かにあるとは思いますけど、はい、あんまり、うん、まあ、どっちかというとくだらないっていう言い方失礼かもしれないですけど、うん、こんなにその、バカみたいなことをよく全力でやりきるなっていう、その俳優たちがすごいなって僕はちょっと思ったっていう、偉いなっていうふうに思いましたね。で、あとはその、バービーっていうものが、
うん、
僕は本国でどういうふうに扱われてるか、
うん、
もしくは扱われてきたかっていうのは全然知らないですし、歴史的なものとか。うん、なんなら、はい、僕は、その、着せ替え人形ではそんなことがないので、
うんうん、
松さんは、だから、お子さんができてからですか、やっぱりその、人形に触れる、うん、そうですよね、はい。そうじゃない限り、多分、
うん、男はね、まあ、
一般的なね、男の子の家にはないで、
まあ、
で兄弟姉妹。
女兄弟がいればね。
いればそうですよね。はい、僕は、うちは男二人兄弟だったんで、はい、松さんともね、同じなんですけど、はい、だから、まあ、いわゆる文化的なものはわからないというか、
うん、
それから歴史的なものもわからなくて、
うん、
ですけど、おそらくそういうものなんだろうなっていうのは、なんとなくこれを見て、要するにバービーの功罪みたいなものですよね。
うん、
一つは、いい面では多分その女性の活躍とか、ロールモデル的なものとして、
うん、
まあ、何年代の話か全然わかりませんけど、
うん、
少なからず、エンパワーメント的なものはあったんだろうなっていうのは、
うん、そうですね、うん。
まあ、いい部分ですよね。
うん、
で、逆に良くない部分としては、Z 世代からしたら、ああいう風な見られ方をするっていう部分ですよね。
うん、
なんでそんなスタイルがいいんだみたいなこととか、
うん、
それをみんな目指さなきゃいけなくなるじゃないかみたいなね、うん、こととか、いうのが、両方描かれてるのは、正面から描いてるのはすごい、
うん、
好感を僕は持ちましたね。
うん。
うん。なんだ、バービー持ち上げるだけの映画ではないっていうところですよね。
確かに。
うん。うん、それと、反対側で言うと、男性社会的な、いわゆるホモソーシャル的なものを、
うん。
まあ、よくは描いてないかな。でも、面白く描いてるかな。まあ、真っ向から批判しているっていうものですね。うん、だから、男性優位、女性優位の社会を、両方とも、まあ、良くも悪くも描いているっていうところは、うん、なるほどなっていうのは、ちょっと良かった部分かなっていうふうに思いましたね。うん。で、あと気になった点としては、順番に挙げていきたいんですけど、まあ一つはやっぱりその、まず冒頭、2001年宇宙の旅のオマージュから始まるんですけど、
うん、
なるほど、そう来たかと。で、まあ、その歴史的なものもね、ちょっとわかりますし、あれで、
うんうん、
まあ、面白い演出だと思ったんですけど、
うん、
まあ、僕の好き嫌いで言うと、まあ、若干品がないなっていうね。う
ん、ああ、壊すから。
壊すから、ね。物はやっぱり大事にしてほしいなっていう、
うん。
いくらね、あれが、まあ女性をこう締め付けるものであったにしてもね、うん、赤ちゃんのね、うん、人形をぶっ壊すのはちょっとね、うん、ブラックジョークがちょっとね、きついなってちょっと思いましたけど。うん、あとはその、松さんもちょっとおっしゃったんですけど、僕も、最初の方、前半はちょっと面白くはね、笑える部分もあったんですけど、
うん、
途中から、うん、なんかギャグがほとんど滑ってるなっていう風に僕は思ったし、うんうんうん、僕には合わない笑いの感覚だったなっていう感じですね。うんうん、なんかその、ギャグかどうかさえ分からなくなってくるんですよね、途中。皮肉なのか、何なのか、
うん
うん。その、例えば、先ほどマスさんおっしゃった同じシーンですけど、バービーが、とケンが、現実世界に来た時に、まあ変な格好をしてるわけですね。うん、要するに、現代人から見ると、うんう
ん。はい。
で、周りの人たちが、まあアメリカ人でしょうね、大体。
うんうん、
笑ってるわけですね、彼らを見て。 うん、卑猥な言葉をかけてきたりとかね、するんですけど、うん、まあ、実際、アメリカ、あんな風なのか、いや、あそこまで行ってないのか、まあ、だから、ちょっと、極端に描いてるんでしょうけど、
うん、
なんかそれも笑えるようで笑えないっていうかね、
うん、
うん、どう捉えていいのか、僕らが、わからない部分とか、うん、いろんな、ちょっと、複雑な感じで見なきゃいけないかったりとか、
うん、
あとはその、バービーランドはもう本当に空想の世界で、で、彼らが現実の世界に来るわけなんですけど、
うん、
その現実の世界があんまり現実味がないっていうのがちょっと一つ問題なのかなって僕は思って。
あ、
だからその今言った点もそうですし、
うん、
マテル社の人たちが出てくるじゃないですか。社長、まあ重役たちですけど、
うん、
まあ全員男なんですけど、秘書ぐらいですかね、あの女性がいたのはね。
うん、
あれが、だから結局、まあ、あの、お母さんですよね、主人公というか、もう一人の主人公というか、なのかな、
うん。
で、マテル社の人たちが、いや、まあそういう会社ももちろんあるでしょうけど、
うん、
役員が全員男とか、
うん、
なんかめちゃくちゃブラックそうな会社だったりっていう感じ、うん、あれも現実味はやっぱないですよね、ちょっと。
うん、
一昔前だったらちょっとまあなくはないかなってわかるんですけど、
うん、
なんかこっちも空想の世界になってしまっていて、
うん、
そして、極めつけがあの、バービーが逃げるじゃないですか。
うん、
会議室の中から逃げて、追いかけるときに、ね、なんだこの演出はって思ったんですよね。
確かに。
ミュージカルかみたいなね、
うん。
ちょっとね、意味がわからないし、あんまり面白くもない。
うん、
何をしてるのかな、この人たちは。なんか、その辺でなんか真剣さが、この映画を見るにあたっての僕の真剣さがもうどんどん薄れていったっていうか。
うん、
うんっていう感じがしてしまった
。ちょっとやりすぎ感はありますよね、うん、ちょっと。うん。あんまりちょっとなんか、普通に逃げるでよかった
ですね。そうですね。だって、あの、現実社会は厳しいし、怖いところだから、っていう方が面白いじゃないですか、
うん、
きっと。そこにバービーたちが来るっていう方が。
うん、
なんか、あんなんだったら、なんか何とでもなりそうっていうか。
そうですね。
だから、ちょっと、極端すぎるんじゃないかなっていうふうに思って。うんですよね。あとはそうですね。僕はその結局、松さんのお話を聞いて、
はい。
ラストの帰結が理解できたんですけど、
はい。
その、特にその、お母さんですよね。が、
うん。
まあ、自分の母親としての、女性としてのみたいな話をして、
うん。
なんで、その、普通でいけないんだみたいなことね、訴えるというところが、うんうん、は、確かにシーンとして覚えてるんですけど、
はい。
見終わった時に結局この映画は何を言いたかったのかって思っちゃったんですよね、僕は。
うんうん、
なぜなら、なんか、すごくその場面も行ったり来たりするじゃないですか。うん、人間界に行ったり、バービーの世界に行ったり、また戻ってきたりとか。
うん、
それから、まあ、人が多いっていうのもあるんですけど、
うん、
で、セリフもすごい多いんですよね、多分この映画。
うんうん、
でね、結局ね、監督が描きたいことがね、つかめなかったんですよね、僕は。
うん、
もうごちゃごちゃしてて、もう何が言いたいのかよくわからんみたいな風になってしまって、うん、あの、サントメールと全く逆で喋、うん、りすぎで何が言いたいのかわからんみたいな。
確かに、サントメール喋らなすぎでわかんないですからね。
そうですね。でもあれは頑張ったら、そうですね、頑張ったら掴めるじゃないですか、うん。もうね、それをする気が僕は途中からなくなってきてしまって、うん、面白くないし、
うん、
あの、ちょっと投げてしまったところがあって、
うん
うん、剣もなんかごちゃごちゃ言ってるし、
うん、
バービーもごちゃごちゃ言ってるし、もう何が言いたいのかなっていうね、ふうに、ごめんなさいね。これ、あの、すごい失礼な言い方ですけど、まあそんな風に見えてしまった、
ね。
感想的には、
うん、
なってしまったんですよね。まあ、あと主張的なもので言うと、やっぱり結局、その監督が言いたいことを全部セリフで、喋らせてるのは、やっぱりあんま上手くないなってやっぱ思いましたね。
うんうんうん、あ、そうですね。それは、そうですね、
うん。特にその、お母さんが、目立ちすぎてもいけないし、
うん、
でも、家事はしっかりしないといけないし、とか、なんかいろいろ言うじゃないですか、うん。女性としてのその、立場の、堅苦しさみたいなことを。
うんうん、
まあ、それ全部言っちゃうのもそれだし、そうだし、その、でもあれっていかにもアメリカ的な価値観ですよね。
うん、
ちょっと古いしかも。
うん、
で、それをまあ、アメリカ人が皮肉を込めて描いてるわけなんですけど、この映画は。
はい。
まあ、僕からしたらですよ。
うん。
はっきり言ってもう、そんな価値観で生きてないし、自分は。 まあ、そんなの知らんがなっていう感じなんですよね。
うん、
あのお母さんの言ってることですら。
うん、
いや、それ、そもそもその考え方古いし、なんでそんなことに縛られてんのぐらいな風に思っちゃったぐらいなんで、なんかあんまりピンとこなかったところはあって、
うん
うん、なんかあんまり共感もできなかったというか、なんか、
うん
うん、っていうのもありますね。
うん
うん、あとは、まあ、さっきも最初にも言ったんですけど、やっぱり、あの、わかりやすくするためだとは思うんですけど、やっぱり男女の対立に終始させてしまってるような風に見えるんですよね。
うん。
うん、で、それでいいのかっていうところですね、やっぱり。その、
そうです
ね。うん。なんか、車椅子の人が一人出てくるんですけど、この映画
で、ね。最初に、
うん。うん。じゃあ、LGBTQ、その他の人たち出てきてるかって全然わからない感じですよね。
うん、あれでしたっけ、あの人はちょっともしかしたら、そうなのかもしれないですけど、まあ。
アラン？
アランか。
うん。その、人形としてのアランの立ち位置が全然わからないですけどね。
僕も知らないから。
剣の友達っていうらしいんですけど、はい、一応、うん。まあそう、うん、でも、やっぱり、結局、ジェンダーを男女でしか分けてない感じがして、うんうん、なんか、
そうね、
その、そもそもその分け方が古いんじゃないかなっていうふうに、ちょっとやっぱり、
うん、
わかりやすく描くには仕方ないのかもしれないですけどね。
うん。
うん、で、僕が一番この映画で良くないなと思ったのは、
うん、
マーゴットロビーが終盤なんかいろいろ言ってる時に、
うん、
まあ、マーゴットロビーがそれを言っても説得力がないけどね、みたいな注釈が入るんですよね。天の声みたいのが。
うん、
いや、僕あれが最低だなって思ったんですよね。
ああ。
いや、作り手が言い訳を入れるなよっていうふうに僕は思っ、そういうふうに捉えてしまったんですよね。
うん。うん、
なんかそれは多分、あの、笑かしに来てる部分なのかもしれないんですけど、いやいやいやって。
なるほどねっていう笑いですよね。笑いを狙ってるんですよね、多分、うん。
それはもう、マーゴット・ロビーが主演をしているっていう時点で誰でも思ってるし、
うん、
マーゴット・ロビーが言っても、そういう映画に主演 してるわけですから、
うん、
彼女を主人公にした時点でそんなことは分かってるわけじゃないですか。
うん、
彼女が言っても、彼女は美人だし、スタイルもいいしってことは誰でも知ってるし、
うん、
説得力がないよねっていう、それはそうだ。だったらキャスト変えろよっていうふうに思ったんですけど、っていうのとかがやっぱ一番気になったところですかね。
うん、
あと、うん、あの、僕の見落としかもしれないんですけど、
はい、
あの、ヘンテコバービー、
はい、
ケイト・マッキーの、
はい、
うん、あ、彼女かっこいいなとか言って僕は見てたんですけど、
うん、ちょっと名付けまりっぽいですよね。
そうですね。途中からメイクがなくなるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれなんでですか？
そこはわかんないですよね。確かに。最初メイクだらけだったのに。ね、うん、
撮影の都合上なのかなとか思って。なんかすごい、あの、ノイズでしたね、その辺がね。なんで、うんうん、っていう。
確かにね、
うん。
僕もちょっと思いましたね。
じゃあ、僕はの見落としではなくて、意味はなかったかもしれないですね。
うん、意味は多分ないと思いますけどね、う
ん。はい。そんな感じでした。
はい。
はい、
ありがとうございます。うん、結構評判はやっぱいいですよね。
うん、でもいいですよね。うん。うん、やっぱ、すごい刺さったとか、あの、母親と娘の関係性とかを見てよかったって言われてる方も結構いましたしね。うん。うんうん、まあ、あのね、Z 世代の意識してるのはあの娘ですけどね。うん、まあ、あんなに、はっきりとバービーについて本人を目の前に批判するかなっていうのはちょっと思いましたけどね。すごいですよね、彼女ね。
結構でも、アメリカの Z 世代ははっきり言いそうな。
言うのかな。
感じはありますけどね。
一応、エクスキューズがあるじゃないですか。あの、うん、彼女に直接会って話をしない方がいいよっていう、なんか、手前で言ってくれる男の子か女の子かちょっと忘れましたけど。
うん、普段から結構毒舌。
なんでしょうね。まあそういうキャラクターの、という、まあ、意味付けでしょうけどね、
うん。
そう、そこまで言うかっていうね。
うん、
まあある意味気持ちいいんですけどね。
うん、そうですね。日本、どれぐらい入ってんのかな、
うん、
で僕が見た回は結構いましたね、人は。
うん。
うん。仏さんの時は
どうだったかな。まあまあ入ってたと思いますね。
うん。うん、
まあ、お休みだったのもあったかな。うん。お盆休みだったかな、その時。ちょっと前だったかな。
うん。うん、あ、でも7位だからそんなに入ってないな。
うん。まあ、だから、バービー、思い入れがある人はいないですよ、あんまり日本では。リカちゃん人形には思い入れがあっても。
うん、
だからその、おもちゃとして大切にしてたとか、うん、そういう思い出はやっぱないんで、うん、でも見たらまあリカちゃん人形のことを思い出すかもしれないんですけど、
うん、
その辺のフックはちょっと少なかったかもしれないですね。
あ、だから日本でリカちゃん人形でやっても、なんか、どんなテーマでやるんだろうな。
そうですね。どういう、
こういう風な流れにはなんないですよね。多分。女性解放とかそういう風にはなんないですよ、
ね。まだシルバニアファミリーの方が映画作れそうですよね。かわいい系の
映画。無害だ。
そうそうそう。メデル系の映画だったら、
ね。
懸案事項だったあの、一つはあの、顔が似てるっつってたあの、マーゴット・ロビーと、
はいはいはい。
エマ・マッキー。
はいはい。
別に。
ナイル殺人事件の人ですよね。
そうですね。
うん。
マーゴット・ロビー、エマ・マッキー、マーゴット・ロビーっていうね、カットバックがあったんで。
あ、そうですか。
多分一箇所あったんで。
おぉ。
あの、あ、やっぱ似てんなって思いました
そうか、全然忘れてたな、それ。
あと。
どの人かもわかんない
。あれですよ、物理学者。だからちょっとしか出てくれないですよ。物理学者で、あの、車の中で、洗脳が解かれる人ですね。
ああ、
うん。まあ、覚えてないですよね。あの、メイドの格好してます。後半は。
うん。
メイド楽しいみたいな風に、まあ、洗脳されてるっていう設定でした、ね、
そうか。
そうですね。だから、メイドさんを好んでやってる人にも失礼ですよね。そういうこと言うとね。
いや、そうなんですよ、ね。
洗脳だって言うとね。
そう。
確かにね。
ちょっと、そうですね。あんまり、まあ、あれですけど、その、フェミニストの人、人にそう思う場合があるんですよ、ね。その、英語女優とか、その、風俗で働いてる人に対して、職業差別まではいかないかもしれないですけど、その、それを選んでいるのは、まあ、洗脳じゃないけど、まあ、この社会が悪いから選んでるだけだみたいな、主張する人もいるわけですよ。
本来ならそんな職業はない方がいいということですよ
ね。ない方がいいという、
は
い。いや、まあ、もちろん、その、ないと思う人にとってはない、方がいいのかもしれないですけど、でもその選んでる人は、まあ、そのちゃんとした意思を持ってやってるわけなので、もちろんあれですよ、無理やりやらされてるような人はダメですよ。でもそれを楽しくてやってる人もまあいるわけじゃないですか。だからその職業自身を否定するっていうのは僕はどうなのかなっていうのを常に思って、それこそ職業差別なんじゃないかなっていうのは思うので、
なるほどね。
まあ、こういうようなことを言うと、まあ、理解が足りてないって言われるかもしれない。
まあまあ、そういうこともね、言われること確かにですね。でも、どうなんですか？グレート・ガービーは、そういう意見を持ってるんですかね？
多分、そういう意見を持ってないと思うんですけど、僕が一つ問題なのは、そういう意見じゃないのに、あの映画企画をされると、そう取られちゃうんじゃないかっていう意味で、
なるほど。
倫理的な問題よりも、映画の描写としての問題になっちゃうんじゃないかってことなんですよね。
そうですね。
そうなると。あれは
なん
か分かりやすくするために多分やったことだとは思うんですよ。
まあ、まあ、
実際にその、
そうですね。
あの、ライアン・ゴズリングが帰ってくることによって、ああなってしまったっていうことを、まあ洗脳っていう分かりやすいことで、まあ表現したんだとは思うんですけど。
免疫がないからつって言ってましたもんね。
言ってましたけどね。でもまあその、まあ分かりやすいからいいわけじゃないというか、正確性と分かりやすさ、まあそのトレードオフだとは思うんですけど、別な方向に解釈されてしまうような描き方はやっぱり良くはないなと思うんですよね。
僕はあの、免疫がないって言われた時に、
はい。
つまり、あの、バービーランドで活躍してる女性たちは、生まれながらに活躍してるってことですよね。
だし、
その、まあ、現実社会みたいに、男性からその、解放されて、
抑圧とかないとか、
ね、自分たちで、その、力をつけていって、出世したりとか、いうわけではないっていう世界ってこと
だから男性、ここ、現実世界での男性と同じのが女性
ってこと、ですね。だから入れ替わってるみたいなことなわけですよね。
はい、てか、免疫がなかったらすぐ洗脳されてしまうっていうところも、ちょっとなんか、馬鹿にはしてないけど。
そうなんですよ。そうなんですよ。そう。つまり、
彼女たちは、だってあれを、あそこまでなれるわけだから、立派に頭がいいわけなんで。
そうそう、だからもっと女性を持ち上げるような形で描けばいいのになって思ったんですよね、僕は。そんな、その、あの、現実社会帰りの剣に洗脳され、簡単に洗脳されるって、どうなのってちょっと思ったところがあって、みんな頭良くないのっていうふうにね。本がない世界ですしね、多分。
ああ、そうですね。
よくわからないですけどね。
はい。そんな感じですかね。
あとは、ジョン・シナ。
おー、ちょっと出てましたね。
ちょい役でしたね、すごい。
まあでも、あの筋肉な感じとか、その男性性の象徴みたいな感じなんだろうな。
だったらもうちょっとあの、前に出てきてもよかったじゃないですか。
そうですね。
海の中でしてね、ほとんど。遠くの方にいる。うん、まあいいですけど。はい。
なんか、ゲスト出演みたいな、スペシャルゲスト、
ね。ですね、感じでしたね。
うん。うん、はい。はい。では今日はバービーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。